ております。ただ年末年始は何かどこか慌ただしく忙しい、そういう時期でもあるように思います。この1年を振り返るとかですね、新しい年を、良い年にしましょう、そういういろいろな声が、この世において溢れています。その一つ一つは、そんなに悪いものではないと思うんですね。でも単に一人一人それぞれの思いがある、そういうことだと思います。でもそのいろいろな声を聞いているとき、私たちは何か振り回されてしまったり、自分自身のことがよくわからなくなるということがあると思うんですね。一人一人全く違う人生を生きているのに、どうしても他の人の声に振り回されてしまう、そして私たちにとっては何よりも主の声に聞くことが難しくなってしまう。主の前に自分がどういう存在か、それが分からなくなっていく、そういうことがあるのではないでしょうか。今この今日お読みした御箇所の言葉、この主の言葉を聞く中で改めて思いを主に向けたい、向けさせていただきたいと思います。さまざまな声に惑わされずに、主の言葉を聞く中で改めてですね、私たち自身を見直す、そのような時になればと願います。クリスマス前までこの御箇所を読んできました。4章の前半は終わりの日、後の日にイスラエルがどういう姿になるのか、その理想的な姿を見てきました。神である主ご自身がイスラエルを支配してくださる、主が直接イスラエルを教えてくださる、この時イスラエルに本当の平和と繁栄、祝福が戻ってくる、主に従うイスラエルの本来の姿を取り戻すことができる、そういう理想的な姿が表されていました。で、この4章の後半に入って大きく視点が変わっていきます。9節、なぜあなたは今大声で泣き叫ぶのか、あなたのうちに王がいないのか、あなたの義官は滅び失せたのか、子を産む女のような苦痛があなたを捕らえたのか。突然こういう問いかけが始まります。今までは後の日、終わりの日の理想的な姿を見せられていた。なのに今度は苦しみや苦痛の話になっていく。ここでは今という視点が大きくこう変わっています。ここでの今という視点は苦しみの場面になっている。イスラエルが大声で泣き叫ぶ、子を産む女の苦痛、そのような苦しみが襲うとき、そこに注意が向けられています。このどういう、では実際どういうときかと言いますと、ミカの時代に一番近くて、一番この苦しみのときとして想定されているのはバビロン捕囚のときではないかと考えられます。イラクとかイランあたりにあるバビロニアという国、大きな国ですけれども、それがイスラエルを攻めてくる、ついにはエルサレムも滅ぼされ、人々は捕らえられてバビロンまで連れてこられる、外国に攻め滅ぼされるという、そういう苦しみの時がイスラエルを襲うわけです。そういう場面を想定しつつ、なぜあなたは今大声で泣き叫ぶのか、そう問いかけられている。ここで義官という、義官という言葉が出てきますけれども、この義官というのは王に対して進言、提案をしたり、助言をする、アドバイスをする、そういう人物だと考えられます。 魔王や義官がいないのか、滅び失せたのか、そう問いかけられています。でただこの問いというのはですね、非常にこう深い意味を持っていると思います。単になぜ今あなたは大声で泣いているのか、まあ、こういう苦しみがあるからです、そういう答えを期待しているのではないと思うんですね。どういうことかと言いますと、これはむしろこの問いを聞く者に自分自身の今の状況を悟らせようとしている、そういう問いであると思います。旧説以前まではイスラエルの理想的な状況が語られてきた。ところが突然、なぜあなたは今大声で泣き叫ぶのかと問いかけられる。まあ、この流れを聞いていますと、いやいや別に私は今泣いていませんけどと、そう思ってしまうかもしれません。そしてもし仮に今敵に攻められているとき、滅ぼされてしまった、バビロニアに引かれていった、まあ、そういう悲惨な状況の中に実際にいたとしても、実は人間はなかなか本当の意味で神に向かって泣き叫ぶことができないのではないかと思います。まあ、もしくはそもそも人というのは意外と自分の感情に無頓着であるということがあると思うんですね。あまりに過酷な状況にいるときには、その状況自体を受け入れられない、受け入れようとしない、理解できない、だから感情もついてこない。今どういう状況にいるか自分自身でよく分かっていない、そういうことがあると思います。ですからこの9節の言葉は、なぜ泣き叫ぶのか、単になぜと問いかけているのではなくて、むしろあなたのいる状況を教えようとしている、気がつかせようとしている、本当の思い、本当の感情が出てくるように促している言葉であるとも言うことができると思います。あなたのうちに王がいないのか、あなたの義官は滅び失せたのか、これらの問いは直接的にはイスラエルが外国から攻められ王さえも滅ぼされる、国自体が滅ぼされる、そういう状況にあるということを示唆しています。王さえも滅ぼされる、そういう悲惨な状況の中にいて、あなたはそこで嘆いている、まあ、そのことをこの言葉は気がつかせようとしている、教えようとしていると思うんですね。単にあなたのうちに王がいれば、義官がいれば、あなたは泣き叫ばないでしょう、なぜ泣いているんですか、そういう問いではないんですね。むしろなぜあなたは今大声で泣き叫ぶのか、そう問うことによって、むしろ実際は私の悲惨な状況を悟らせ、泣き叫ぶように、主に対して泣き叫ぶように実は、まあ、促している、招いている言葉であると思います。ですからこの後の10節で、まあ、はっきりとこう言っているわけですね。シオンの娘よ、子を産む女のように身もだえしもがき回れ、嘆くように招いている、促している。なぜ主はイスラエルに嘆くように促しておられるのか、それは苦しみの中で泣き叫ぶことによって、イスラエルが真実に主を求めるようになる、そのことを期待しておられるからです。最終的な目的はイスラエルが主を求めるようになることですね。 まあ、この視点を捉えていくと、最初の問い、あなたのうちに王がいないのか、あなたの義官は滅び失せたのか、まあ、この問いのもう一つの意味が浮かび上がってくると思います。人間の王は滅び失せてしまった、人間の義官はいなくなってしまった、私たちが頼るべき助言者はもういない、本当に絶望的な状況に置かれている。ではその絶望的な状況の中で、あなたはなぜ、また誰に向かって泣き叫ぼうとしているのか、そのことが問われていきます。苦しみの中で人は自分が頼るべき存在、本当に頼るべき存在に向かって泣き叫び助けを求めます。いや、逆に頼るべき存在がわからなければ私たちは嘆くことさえできない、そういうものではないでしょうか。イスラエルから人間の王が滅ぼされたとき、イスラエルはどこに向かって、誰に向かって泣き叫ぶのでしょうか。他でもない本当の王である神である主に向かってではないでしょうか。イスラエルが本当に頼るべき主に向かってです。まあ、このようにして、なぜあなたは今大声で泣き叫ぶのか、このように問いかけられ、語りかけられることによって、実は私たちは初めて本当の意味で主に向かって嘆き叫ぶようになる、本当の意味で主を求めるようになっていくのではないでしょうか。私たちも苦しみの中にあって、いや、そもそも私たちは本当の意味で自分がどれほどの大変な苦しみの中にあるのか、それを悟ることができない、気がつくことができない、いや、気がつきたくもないのだと思います。本当の意味で自分自身がどうしようもない罪と滅びの現実の中にいる、そう気がついてしまったら、私たちは生きていくことができないのではないでしょうか。なぜあなたは今大声で泣き叫ぶのか、こう問いかけてくださる主がいて、初めて私たちは自分の状況が分かってくる。本当に悲惨な中にいても、あえて私たちに語りかけ問いかけてくださる、そういう主がおられるということが分かって、私たちはようやくその主に向かって真実に嘆き泣き叫ぶ、助けを求めることができるようになるのではないでしょうか。まあ、そうやって初めて私たちは苦しみの中で、苦しみを通してようやく主に向かっていくことができる、本当に主を知っていくことができる、そういうことがあると思います。まあ、そしてしかもこのシオンの苦しみ、イスラエルが経験する苦しみというのは、子を産む女の苦しみに例えられています。産みの苦しみとして描かれているんですね。このことにも非常に大きな意味があると思います。産みの苦しみは最も大きな苦しみであると言われます。苦痛の中でも非常に大きなもの、でもこの産みの苦しみには常に希望があります。苦しみの先には子供の誕生という喜びがある。ですから産みの苦しみは大きな苦しみではありますけれども、単なる絶望的、悲壮的な苦しみ、悲しみではない。苦しみの先に必ず希望がある。 シオンの苦しみ、イスラエルの苦しみも絶望に終わるものではない。必ずその先には主の救いがある、主の贖いがあるからです。10節の後半、今あなたは町を出て野に宿り、バビロンまで行く。そこであなたは救われる。そこで主はあなたを敵の手から贖われる。イスラエルの民は実際に確かにバビロニアに攻められ滅ぼされ、捕囚の民として連れて行かれる。しかしそこで終わらないわけです。そこであなた方は救われる。主はあなたを敵の手から贖い出される。まあ、確かに一時的には捕囚、滅びを経験しなくてはならない、苦しみさえも経験しなくてはならない。でもその苦しみは単に苦しみで終わるものではない。海の苦しみのように苦しみの後に来るものがある。苦しみの後に救いがあるのです。11節から12節では、そのことを特に神である主が、私が行うことだと強調しています。11節12節、今多くの異邦の民があなたを攻めに集まり、そして言う、シオンが侵されるのをこの目で見ようと。しかし彼らは主の御計らいを知らず、その計り事を悟らない。主が彼らを内場の麦束のように集められたこと。人々の目から見ても、諸外国の目から見ても、イスラエル、シオンは攻められ、恥ずかしめられようとしている、滅ぼされようとしている。それが普通の見方、通常の考え方です。ああ、バビロンに捕らえられていってしまった、もうそれでイスラエルももう終わりだ、あんな国もはや大したことはない。しかしそのような中で主が、他でもない主が意外なことを計画しておられる。人が想像することもできないようなご計画を立てておられる。それは何かというと、イスラエルが滅ぼされるのを、見物でもしようと思っていた異邦の民が、今度はイスラエルを通して裁かれることになる。イスラエルを用いて主が大きな裁きを行おうとしておられる。そういう逆転ですね。意外なご計画が主によって成し遂げられようとされている。13節、シオンの娘を、立って麦を打て。私はあなたの角を鉄とし、あなたの蹄を青銅とする。あなたは多くの国々の民を粉々に砕き、彼らの利得を主に捧げ、彼らの財宝を全地の主に捧げる。主ご自身がイスラエルを用いて多くの国々を砕く。神である主が、あなたイスラエルを強くし用いる、そして裁きを行う。ここでは麦を打つといって、脱穀のイメージですね。麦を打って実ともみ殻を分ける、そういうイメージが使われています。主はイスラエルを用いて諸外国を打ち、その中にある悪、滅ぼすべきものと主に立ち返るものと分けられる。そういう裁きを行われる。そのためにイスラエルを用いようとしている。でもこれはイスラエル自身が何か立派であるからとか偉いからではないんですね。他でもない神である主、私がすることだと告げられている。 まあ、こうして主の御業によって自らを誇る者、おごる者、主に立ち返ろうとしない者たちが滅ぼされ、主にふさわしいものが主のものとして捧げられていくことになる。このような主の圧倒的なご主権の下で裁きが行われ、救いが行われる。そのためにただイスラエルを主は用いてくださる。苦しみの後にこのような偉大な主のご計画が、救いのご計画があるのだと、そう告げられているわけですね。でこのような後のことが告げられるということは、苦しみを経ようとしているイスラエルにとっては非常に希望であり励ましであると思います。そしてそれはまた自らを誇らないための警告でもあります。苦しみの後に救いが、勝利が与えられたとしても、それは神が与えてくださったものに他ならない。主が与えると約束しておられたものを、まあ、実際に与えてくださったに過ぎない。何か私たち自身が、イスラエルが勝ち得たものでもない、そういうものではないということがあらかじめ教えられている。このように語られることによって、何か救いや勝利を私たち自身が勝ち得たものだと錯覚しないように警告されている、教えられているわけですね。この言葉が、これらの主の言葉が苦しみの中にあって、またもしくは苦しみを経ようとしているイスラエルに与えられた主の言葉でした。神である主は、なぜあなたは今大声で泣き叫ぶのか、そう語りかけてくださる、問いかけてくださる方です。そのような語りかけの中で、私たちは初めて私たち自身の本当に悲惨な姿に気がつくことができる。いや、悲惨な中にあってもそう語りかけてくださる主に信頼して嘆くことができる。そしてなお、その苦しみのある、苦しみの先にある希望に、主の裁きに、主の救いに期待をして、なお主に希望を置くことができるわけです。私たちも今日、このなぜあなた今大声で泣き叫ぶのか、この問いかけに耳を傾け、なお主に信頼し、主に祈り求めるもの、主に泣き叫ぶものとさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、尊い名前を賛美いたします。私たちはこの地上にあって、私たち自身のうちにある多くの罪や悪や、また不完全さゆえに多くの苦しみを経験します。また絶望さえ経験するかもしれません。またそのことにさえ気がつかないこともあります。しかし神様、あなたは私たちに、なぜあなたは今大声で泣き叫ぶのか、そう問いかけてくださる、そう語りかけてくださる方です。どうぞ本当にその問いかけの中にあるあなたの愛と憐れみに私たちが気がつくことができるように、そしてその中で私たちが真実にあなたに助けを祈り求めるものとなることができますように、どうぞ導いていてください。そして何よりも苦しみの先に必ずあなたの救いと、あなたの裁きと、あなたの勝利があるということに信頼し、また確信することができるように、どうぞ導いていてください。救い主、主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。